最近、イベントが盛りだくさんですね。毎週末、何かしら楽しそうな催しがやってる気がします。暑さが一段落して、外に出やすくなったからでしょうか。オクトーバーフェストとかね、好きな人にはたまらない季節ですよね。ビール片手に、外の風に当たりながら過ごす時間。もう最高でしょう。とはいえ、僕はどちらかというと、あの楽しげな雰囲気を遠くから眺めているのが好きなタイプかもしれません。昔はカラオケに行って、俺聴いてるのが好きなんだっていう友達の気持ち、まあそういう気持ちが全然わからなかったんですけど、今はちょっとわかる気がするな。なんかみんなが楽しんでる姿っていいですよね。夕暮れの公園を歩いてたら、どこからともなく音楽と笑い声が聞こえてくるみたいな、そんないい季節になりました。本日は10月6日の月曜日。今週を乗り切ったらまた3連休、そんな方も多いのでしょうか。それでは今週も花丸トークスタートです。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。では早速いつものように前回の感想コーナーからやっていきましょう。先週9月29日配信会について皆さんから寄せていただいたコメントをご紹介したいと思います。ちなみに、こちらは毎週 SNSX の方にハッシュタグ花等で投稿してくれたものから選ばせていただいております。今週はユッキーさんからの感想です。読みましょう。いいことばかりではなさそうだけど、今年はマグロを安くたくさん食べられるチャンスなのかな。あのマグロの回遊、美味しそうって思って見てたんでしょう。わかる。とある水族館では水槽の前にお寿司のカウンターがあったの、えってなったということです。先週ですか、今年はマグロが多く取れて漁獲高ギリギリに早くもなっちゃって、なんか放流するしかないみたいなね、あのそんなニュースを紹介したんですが、水族館のマグロを見て美味しそうだなってあなた思ったんでしょうっていうことでね。ねえ、まさかね、そんな、しかしとある水族館で、水槽の前にお寿司カウンターがあったということで、これマジですか？斬新。いろんな水族館があるんですね。ということで、面白いコメントありがとうございます。いつも皆さんからの感想、嬉しく楽しく読ませていただいております。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。 CNN より太ったクマ選手権、今年の優勝はチャンク、顎の怪我にも負けず。ニュースの概要を読みます。アメリカアラスカ州のカトマイ国立公園で行われたファットベアウィークでヒグマのチャンクが優勝しました。この大会は冬眠前に最も太ったクマをインターネット投票で選ぶ人気イベント。今年は12頭のクマが参加しました。ライブカメラを通じて世界中の人々がサケを捕るクマの様子を見守りながら投票します。途中顎を怪我しながらも立派に太ったチャンクの姿が投票者の支持を集め、見事に今年の栄冠を手にしました。このイベントはヒグマとその生息地への理解を深める目的で2014年に始まり、チャンクはファットベアウィーク殿堂に新たな名を刻みました。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は CNN10 月2日の記事をご覧ください。ということで、面白い大会があるものなんですね。最も太ったクマをインターネット投票で決める 人気イベントファットベアウィーク、毎年アメリカアラスカで開催されているみたいです。怪我を負いながらも、立派に食べ続け立派に太ったチャンク、まさにど根性グマですね。なんかフードファイトとかもそうですけど、食べてる姿って、まあ、なんか時に感動しますよね。僕なんか口内炎一つできただけでなんか食べるのちょっとしんどいみたいな時あるのに、チャンクは顎を怪我しながらも食べ続け太り続け、今年の優勝に輝いたとのことです、ね、そういう物語があるからこそ見てる人も応援したくなるんでしょうね。この大会のいいところはライブカメラで安全な場所から観察できるというところですかね。人とクマが無理に接触することなく、まあ、それぞれの距離を保ちつつ生態っていうんですかね、まあ、自然を楽しみながら学ぶ知ることができるという、まあ日本ではね最近人里にクマが現れるニュースが多くて、まあいろんな環境とかバランスっていうものが変わってきているのを感じます。まあそんな時自然を過度に恐れたりあるいは憎んだり、まあ、それはちょっと悲しいですよね。ヒグマは厳しい冬を越えるために巣穴で冬眠するわけですが、まあ、その時に事前にしっかりと脂肪を蓄えるほど生存率が高まるっていうことで、まあ、だから一生懸命食べるですよね。まあ、この大会ファットベアウィークのように遠くから見守るっていう形で野生の姿に触れることができれば、恐れよりも理解というものが少しずつ広がるかもしれません。チャンク優勝おめでとう。単なる可愛さだけじゃなくて生きるってこういうことだよって、まあ、教えてくれてるような気がしますね。それでは参ります。顎の怪我にも負けず鮭を食べ続けたくましく大きくなったアラスカのヒグマチャンクに花丸。次のニュースです。福井新聞オンラインより、コーヒー抽出技術20歳女性が日本一、親子で栄冠をつなぐ、福井県敦賀市の専門店。ニュースの概要を読みます。福井県敦賀市の自家焙煎コーヒー専門店新田コーヒーの新田伊吹さんが、東京で行われたコーヒーの大会ジャパンハンドドリップチャンピオンシップで優勝しました。この大会は全国から200人以上が参加し、コーヒーの抽出技術やプレゼン力を競います。伊吹さんの父和夫さんは前回まで2連覇しており、今回の結果で親子での連続優勝という快挙となりました。伊吹さんは高校卒業後店で働きながら技術を磨き、両親の指導を受けて抽出や味の表現を高めてきたとのことです。今後は台湾で開かれる国際大会に日本代表として出場予定です。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は福井新聞オンライン10月5日の記事をご覧ください。ということで、いやー、親子2代にわたりコーヒー業界っていう同じ世界でチャンピオンというね、栄冠をつなぐ、これはすごい快挙ではないでしょうか。コーヒー癒しですよね。僕もコーヒーとても好きで、毎日飲みますし、今このスタジオにも持ってきておりますが、入れ方に性格が出ると言いますか、多少大雑把に入れてもとんでもなくまずくなるってことは、まあ、ほとんどないんですけど、かといってこれはっていうね、美味しいコーヒーってなるとやっぱり意外と出会えないんですよね。やっぱりそこは技術なんでしょうね。元カフェ店員の僕ですが、はい、大事なのは水と豆の分量だと教わっております。こういう大会に出る方は、まあ、そこを突き詰めてやってらっしゃるのかななんて思います。高い豆を使ってるから優勝できるなんて世界 ではないでしょうからね。今回優勝された新田伊吹さん、まさにコーヒーの申し子ですよね。この大会2連覇中の和夫さんを父に持ち、お母様も実は別のコーヒーの大会で優勝経験があるようです。そしてご本人は高校を卒業後にご両親のお店で働きながら修行を積まれたという。すごいな、コーヒー一杯に込められた情熱、探求心が、まあ、これほどまでに自然な形で受け継がれていってるっていうのが印象的です。優勝後のコメント、これからも勉強を続けたいっていう、チャンピオンになりながらもこの謙虚さ、本当に頭が下がります。台湾で行われる次の大会でのご活躍も楽しみですよね。福井県にこんなに素晴らしいコーヒー屋さんがあるっていうのを知れて、僕もいつか行ってみたいなって思いました。それでは参りましょう。地道な努力と確かな実力でコーヒー抽出技術日本一に輝いた福井県の新田伊吹さんに花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてください。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバーイ。